楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く。年間約500社を訪問し続けている人事のスペシャリストであり、シンガーソングライターとしても活躍する楠田優が、有名企業の人事を招いて、企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組は日本オラクル株式会社、株式会社ワークスジャパン、株式会社マネジメントサービスセンター、株式会社コーチ A の提供でお送りいたします。管理職の僕があと
はやるから。楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く、パーソナリティの楠田優です。今日も東京港区の日本オラクルさん14階のフロアから、皆様に、お送りしていきます。テーマは前回と引き続き人事の変革とチェンジエージェントです。で、今日のテーマは特にエンゲージメントについて、皆さんと話をしていきたいと思います。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。 3M ジャパン株式会社執行役員人事担当、野川真紀子さんです。野川さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
続きまして、TOTO株式会社人材本部人材部部長の池田正明さんです。池田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最後に今回のスポンサーを務めていただいています日本オラクル株式会社クラウドアプリケーション事業統括 HCM クラウド統括本部エンタープライズ営業部部長の小野理智子さんです。小野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、早速ですが小野さん、
はい、
エンゲージメント、今日のテーマなんですけど、エンゲージメントって番組をお聞きの方たちに少し解説をしていただきたいんですけど、お願いいたします。
はい、まあ、釈迦に説法になるかもしれませんが、そのエンゲージメントという言葉自体が、はい、まあ、流行り出したというのが、ちょうど2010年ぐらいですね。2010年ぐらい。まあ、北米の方で、エンポロイエンゲージメントということで、うん、まあ、始まったわけなんですが、うん、日本語に訳すって、いつも悩むんですけど、うん、貴族意識なのか、なんて訳せばいいのかっていうのはいつも悩んでるとこです。
小野さん、今そこ輝いてるけど、エンゲージメントリンクで、
それ違う、まあまあ、まあ、ですから社員と、従業員が、まあ、エンゲージメントするっていうことなんですが、どういうことかっていうと、もともと日本でも長いことこの社員の満足度、
はい、
調査とかですね、社員の満足度高い会社は好業績を生むということになっていたんですけれども、まあ、それもエンゲージメントの一つではあります。
なるほど、
ですけれども、まあ、それでは十分ではないと、まあ、副産物が従業員の満足度とされていて、エンゲージメント一言で言うと、まあ、私の理解では、会社に対する愛着、それから共感、この2つをですね、エンポロイエンゲージメントというふうに言えるんではないかなと考えています。なるほど、なるほど。
そうすると小野さん、前回先週の番組のウェイの浸透というのもつながってきていますよね。
つながってきてると思うんですが、まあ、そこがどういう相関関係なのかっていうのは、ちょっと楠田先生のご意見も伺いたいなと思います。
そうなんだ、
はい、
なるほど。でもやっぱりそのウェイというものを共有していると、やっぱりみんな一丸となってね、エンゲージメントっていうの高くなるんじゃないかなと素朴にそうに思いますけど、池田さん、いかがですか？
そうですね、エンゲージメントっていう言葉をですね、私も人事で使うって思ったことなかったんですよね、それをやっぱり小野さんに教えてもらったのが、まあ、多分小野さんと出会ったのがもう10年ぐらい前なんで、そうなのかなと。
なるほど。
でたまたまそれで小野さんの前いらっしゃった会社に連れて海外に行った時に、エンゲージメントって確かなんかセミナーかなんかでやってたっていう認識あるんですけど、私英語は分からなかったんで知らん顔してましたけども、
知らん顔、
はい、で小野さんが言ったところで言うと、その例えば日本語で言うと貴族意識で、
貴族意識、
まあ、共感とかいうことで言うとですね、やっぱり私ども前回前々回と引き続きですけど、やっぱり日本の企業の典型みたいな会社だとすれば、メーカーですから、いわゆる同期意識、
だから中心でね、
まあ、そうですね、やっぱり1990年に私入社して、まあ、今も26年目ですけど、やっぱり同期に助けられる、で同期と競い合う、やっぱりある意味ですね、そういったところがやっぱり日本の企業の強みになってて、
なるほど、
まあ 外国的なそのエンゲージメントとは違うかもしれませんけど、うん、日本の企業の強みはやっぱり同期、うん、同期意識、うん、同期と争う、うん、で同期と最後60歳を迎える。
なるほど。
でその後OB 会までつながってい
く、OB 会、社友会、
うん、まあそれがいわゆる
同期意識の高揚だね。
そうですね、うん、でそういった意味でちょっと私どもちょっと人事管理って言葉は使わないんですけど、はい、人事は人事で各部門に対して言ってるのは、うん、いわゆる同期管理っていうのをしっかりやってくれ、
同期管理をしっかりやってくれ、
いわゆる課長になるタイミングですね、うん、最短者標準者遅れてる人、うんうん、必ず管理職になる、まあ、いわゆる組合員から会社側のなるときに、うんうん、同期の人たちがその世代の中でしっかり入ってるかどうかっていうのを見てくれと。
なるほど。
だから いわゆる次の世代の人が同期を抜くのは部長になるときとか、うん、役員になるときであって、うん、課長職になるまではしっかり同期管理って人事と現場で見てるんですよね。
なるほどね、
うん、まあ、そういったもの一つ帰属意識にもつながってるのかなっていうのはありますけど、
ね。なるほど、ありがとうございます。そうすると先ほどの小野さんの話からするとやはり従業員満足度調査みたいなものは TOTO さんではやってる。これは労働組合がやってる、労組。
いやいや、そういう意味で言うと TOTO、うん、グループ全体で海外の人たちも含めてやってるんですけども、うん、年に1回やってます。
年に1回やってる。
その中で、うん、当然そのいわゆる帰属意識っていうか、あなたは TOTO グループで働くことに誇りを持ってますかとか、 TOTO、うん、がやっている例えば企業理念とか TOTO、うん、のウェイっていうのは浸透してると思いますかとか、うん、そういうのは調査してます、う
ん、でそれは人事がやってるの。
人事が、人事
労働組合じゃないんだ。
で労働組合は労働組合で、うん、組合員に対する
そうね、非管理職ね、
いろいろ人事制度とか処遇満足してますかとか、うんうんうん、あなたは TOTO に愛着を持ってますかという調査
を、それはそれでやってるわけ、
ね、やってます。
なるほど、
は
い、うん、なるほどね、うん、ありがとうございます。さあそれじゃあ野川さん、
はい、
野川さんのところではいかがですか。
そうですね、これ私自身のまあ、考えになるんですが、そもそもエンゲージメントってい
い、
小野さんもおっしゃった通り非常に日本語にしにくくてですね、結局いつもカタカナでエンゲージメントって書いちゃうんですけどもでも、もともと言葉エンゲージっていう言葉って、その例えばエンゲージメントリングに代表されるように、うん、まあ、例えばある2社間でのそのまあ婚約だったりだとか、まあ、契約関係を結ぶみたいな意味があるじゃないですか、
うん、は
い、
そうですね、
本来は会社と、まあ、そこで働く社員にとって対等なパートナーシップをどれぐらいそのタイトに結んでるかっていったところなんだと思うんですね。
なるほど。
どうしても帰属意識って言ってしまうと上下関係をこうなんかこうなんてか彷彿させてしまうので、
はい、
なんとなく私の中ではちょっと違和感があって、帰属意識っていうふうに訳すことがですね、どちらかというとその会社がその社員の能力とか、まあ、スキルを十分に活用できるようなキャリアオポチュニティを提供する、まあ、それに対して社員がいかに能動的に主体的にパフォーマンスを発揮するかっていうので、本当はエンゲージメントって測るべきなんだろうなと思うのでですが、実際行われているのは、会社が例えばエンゲージメントサーベイと銘打って、まあサーベイを一方的に会社側が社員に対して聞くっていうのをやってしまっているが手前、まあどうしてもなんとなくこう、まあ満足度調査みたいなものにすり替えられてしまったり混同してしまうのが、なんとなくこう私はじゃあ自分がそれをやっていってちょっとまあ違和感を感じるところではあるんですが、まあ本来は
それをやることによって人事は満足度高くなっちゃうかもしれない。
そうですね。なのでその辺はすごくこうエンゲージメントの取り扱い方っていうのは実はすごく難しいもんだなっていうのは日々痛感をしていますね。
なるほど、なるほどね、はい、そうすると個人的な意見でも構わないんですけど、野川さん、そのエンゲージメントを高める手法っていうのはどんなものがあるんだろう。
非常に難しいですね。だからそれを例えば満足度というものにすり替えてしまうのであればいくらでもやり方があって、まあ、それは例えば福利厚生の充実であったりだとか、は
い、そうですね、
まあ、多様な働き方に対応するようなその実際在宅勤務みたいなのを導入するとかってアクションとしてはいくらでもあるんですが、
はい、
そのエンゲージメントそのものをもし本当に追求するのであれば、ハードな面での整備だけではなくてソフト面で、例えば、
はい、
いい仕事をした人にはタイムリーにリコグナイズ、その評価、表彰をするものを、まあやったりとか。
なるほど。それ例えばアワードみたいな。
アワード。それもなんか金銭を単にこう与えてあげるのではなくて、そのこの人こんなにいい仕事をしましたよっていうのをその全世界に知らしめるだとか。
承認していくっていう。
で、そうですね。ね、認めてあげる。
認めてあげる。
ような。ソフト面でのその盛り上げ方みたいなのが非常に実は軸として大事なんじゃないかなと、
なるほど。
思いますね。
なるほど。
はい。
小野さん、今のお二方の話を聞いていて何かご意見ありますか？
はい、そうですね、エンゲージメントを高める、まあ、ステップ論みたいなものがあるんですけれども、はい、まあ、基本的に言われていることっていうのは、まずはそのエンプロイエンゲージメントを高めるのは、ハイパフォーマー、
はい、
にまずはエンゲージメントしてもらうことが重要だと、
ハイパフォーマーにね、
はい、うん、言われています、うん、それから2つ目っていうのが、うん、まずはトップレイヤーって言いますか、役員、
役員、
ここにエンゲージメントを高めていく。
なるほど。
で3つ目っていうのが、うん、その役員の下のところのファーストラインマネージャー、
なるほど、
ここにエンゲージメントを高めていくっていう、この3つのステップをまずはやって、うん、その後全社員に広げていくっていうのが成功しますと、
なるほど、
いうふうに言われていて、うん、最終的に例えばエンゲージメントの本当に高い組織を作れるとしたら、うん、まあ好業績って一体どれぐらいのことを言うのっていうと、数字的には 200%
以上、 200%
以上、はい、の効果があるというふうに、まあ、ハーバードビジネスレビューとかでは言われているんですね。
なるほど。
でその 200% 以上出るようになったら、うん、その後何が起こっていくかっていうと、うん、クリエイティブシップということで、イノベーションに結びつけられるというふうに言われているので、うん、非常にこのエンゲージメントというのが今注目されている。
クリエイティブシップって本が
出てますね。
出たね、
はい、
なんかアメリカで一緒に食事したね。
そうですね、
ね、
ボブ・キリファ、
そうそうそう、一緒にね、うん、そうすると小野さん、そのなんていうのかな、今の話っていうのはいわゆるタレントマネジメントと何か関係性があるね。
そうですね、まあ、エンゲージメントを、まあ、促進するのが一つこう、うん、タレントマネジメントというふうに言われていまして。
なるほど。
まあ、オラクルの得意とするところですが、まあ、最初もいろいろとお話ししたように、はい、まあ、データドリブンで、うん、見える化をしていく、
見える化していく、
そこができてこないと、うん、まあ、ハイパフォーマーって何なのって、売り上げを上げた人ってそうじゃないですよね、
うん、
そのビジョンに対して、まあ、コミットメントして、
はい、
で会社の方向性に合わせていくっていうことが重要なので、
うん、
まあ、オラクルでも、まあ、評価の高い人っていうのはどういう人かっていうと、
うん、
オラクルへの信頼が高い人、
信頼が高い人、うん、
って言われていますので、
はい、
まあ、好業績、業績だけではないというふうに思っています。
なるほど、ね。
まあ、会社へ信頼している人が、うん、まあ、エンゲージメントしている人っていうカテゴリーになってくるのかなと理解してます、
うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。池田さん、今の小野さんの話を聞いていて何かご意見ありますか。
はい、いわゆるそのハイパフォーマーとか、
ハイパフォーマー、
まあ、まあ、いわゆるそのクリエイティブな人とかはファーストレイヤーという話だったんですけど、うん、まあ、うちの会社ってやっぱりそういう個人を特別そのスーパーマンとかヒーローを作らない会社なんですよね、
うん、
いわゆるウォシュレット開発であったり、うん、今エコボタンというのがありまして、
はい、
まあ、電力を使わないでボタンを、まあ、いわゆるこの動力で蓄電していくっていう商品があるんですけど、はい、チームで成し遂げるんですよね。
あ、なるほどね。
だからその組織で成し遂げて、うん、組織で、うん、組織に対して評価をするっていう会社なんで、
個人ではないもんね、
う
ん、
だから、まあ、小野さんの言われてることは分かりますけど、うん、まあ、多分小野さんと以前 TOTO におけるタレントマネジメントってやってんですけど、うん、例えばウォシュレット開発をした、うん、最新のアブリコットを作った、うん、ネオレストを作った人って、
はい、
いわゆる分析したら同じ人が出てくるのかって言ったらまず難しいねっていうことになったんですよね。
お、そうなんだ、
うん、だからそういった意味じゃうちの会社は少なくとも売上を上げた、うん、いわゆる商品を個人で作ったっていうのまずありえない、個人では見えてこない、
見えてこない、
チームで、
チームで、
そういったことでいうとどういうチームを編成するのか、
なるほど、
そこにどういうマネージャーをつけるかっていうことを大切にしてきてるんで、
なるほど、
エンゲージメントとか、うん、先ほどのタレントマネジメントでいうと、うん、アプローチがどうしても組織になってしまう、
組織になって、
はい、
でもいずれにしろ一人一人はエンゲージメント高くないと、
そうです
ね、いいチームは作れないね、
うん、そうですね、それはおっしゃる通り、そこでの組織に対する、会社に対する、ブランドに対するエンゲージメントは、
うん、そうだね、
あのうちの会社は抜群に高いと思います。
あ、高いの？
高いです。
ずっとこうサーベイしても高い、
高いと思います。それは高いです、
は
い、
それはすごいね。
どんなに景気が悪くても高いですね。
景気が悪くても高い、
TOTOブランドに誇りを持って、TOTOの技術力はダントツだっていうのは皆さんやっぱり言います、ね、
それはもうちょっと解説していただくことは可能ですか。
いわゆるですね、うん、先ほども言いましたけど、 TOTO 企業理念っていうのは社是から来てるわけですよね。
そうですね。
それが脈々と TOTO 社員にはやっぱり根付いてると思うんですよ。
根付いてる、
はい、うん、でそれをどう実践するかっていうのが、うん、まあ、個人が考えてることの集まりなんでしょうけど、うん、やっぱり組織として発揮することを私ども会社の社員は選ぶと思うんですよね。で個人で抜けることは選ばない、うん、だから誰が意思決定をしたかというよりも、うん、チームとして何を成し遂げたかで、チームとして何を実現したのかっていうところに重きを置いてる、
チームね、
うん、だからそういった意味で、うん、それがエンゲージメントでもいいんじゃないかなと。
なるほど。
というふうに、うん、まあ、勝手な解釈ですよ、
うん、そうでも分かりますねそれは、うん、なるほど。野賀さん今のご意見いかがですか。
そうですね、弊社の前回お話しした通りリーダーシップビヘイビアというものがあるんですが、はい、その中に一つの項目としてチームワークとコラボレーションというのが一項目として
コラボレーションがある、
はい、でまあ、得てしてまあ外資系なので、うん、まあ、突出したその一個人にハイライトをしがちなんですが、うん、そうではなくて、うん、その一人一人がどういうふうにチームワークコラボレートっていうのを、うんうん、まあ、国のバウンダリーも超えてですねやったかっていうのは非常に一つ重要な要素ではあるんですが、やはりエンゲージメントとなった時には、うん、一人一人がどれぐらい会社に対してエンゲージできている状態なのか、うん、先ほどの小野さんの言葉を使わせていただくと信頼感、会社に対する信頼がどれぐらいあるのか、うん、で会社もどれぐらいご本人に対して信頼をしているのか、うん、そういったところは非常にエンゲージとしては試されるところかな、なるほどね、弊社においてですね、
うん、思います。なるほどね、はい、一般的に野川さんの外資系の企業の話を聞くと、そのエンゲージメントとリテンションというのはなんか関係性があるんじゃないかというふうによく議論されてるんですけど、その辺何か個人的にご意見持ってますか。
そうですね、やはりエンゲージメントレベルが概して高いとリテンション、まあ、要は離職率も低い、
低くなる、
うん、でただ実際にその数値的に取ったわけではないので、うん、サイエンティフィックにお話はできないんですけれども、はい、まあ、逆に言うとエンゲージメントレベルが低いと離職リスクはまあ圧倒的に高くなるわけで、まあ、私がイノベーション
も聞きにくくなる、
そうです ね、はい、前にいた会社の例だとか今の会社と比べてみてもエンゲージメントレベルが高い低いによって離職率高い低いというのは、まあ、相関関係はある程度あるんじゃないかなというふうには思います。
なるほど、
はい、
そうすると池田さん、ね、トトさんだとこ同期という形の中でやはり、ね、雇用が高い、雇用してるからやはりリテンションという意味ではやっぱり日本企業ですから圧倒的に、ね、退職していく人というのは多分少ない、
少ないですね、
ということで、
少ないですね、
その中でやっぱりチームというのを大切にしてる。
そうですね、うん、まあ、うち、まあ、いわゆる離職率各世代見ても大体一桁なんですね、 8%。
おー、なるほどね。
だから、まあ、いわゆる入社して60歳の定年を迎える、うん、非常に同期っていうところを見てるっていうところが、う
ん、歴史も100年ですから、いわゆる OB 社友会
大変ですよ、それは
たくさんいらっしゃる、
私が人材部長として OB 会のいわゆるお世話役なんで、
なるほど、
まあ、まあ、こき使われますけども
、いや池田さん、
え
これラジオのですから OB の方も聞いてらっしゃる。
あ、そうですか、ね、はい、でも非常にですねやっぱりそれはそれで、うん、
それはそれで
いろんなことを教えていただく、いわゆる同期の大切さ、うん、先輩後輩のありがたみっていうのをですね、
なるほど、100年企業の日本企業らしいところですよね。
だからまあそのあたりを含めて、だからそのやっぱり小野さんがまあおっしゃったこととか野川さんおっしゃったことは非常に分かるんですけど、担当として、うん、いわゆるそのエンゲージメントっていうところを考えるにあたって、いわゆる個人と組織で会社、うん、そこをバランスよくどう結びつけていくのかといったところかなと、うん、でうちの会社もですねやっぱり確かに最近業績がいいんで、はい、いわゆる社員意識調査も高いです。
高い
、うん、高いけどそれだけじゃないと思うんですね。先ほど先生にお話したように、うん、悪い時リーマンショック後ってとうとうも赤字に初めてなったんですけども、はい、あの時もやっぱりとうとうの離職率はそんなに悪くない、うん、いわゆる社員意識調査も悪くなかったんですよね、
はい、
だからそういった意味でいくとやっぱりその100年の歴史、うん、いわゆるとうとうブランド、とうとう技術力ものに対して、うん、その見えないやっぱり引きつけるこのいわゆるエンゲージメントっていうのがやっぱりあるんじゃないか、まあ、それは企業理念なのかもしれませんけども、
なるほど、
それは非常に感じてますね。
なるほどね、
まあ、それも一つ同期です。だから TOTO のいろいろ特徴的なものが TOTO、はい、のエンゲージメントとして社員に、組織に、そして会社に影響してるんじゃないかなって思うんですよね。
なるほどね、はい、うん、ありがとうございます。野賀さん、池田さんに何かご質問ありますか。
そうですね、まあ、とはいえその世代間によって、まあ、少しまあ価値観の多様化っていうのはやはり現実としてあるんだと思うんですね。
ジェネレーションによって、ね、
そうですね、
価値観の多様化、
はい、で、まあ、なのでその会社にどういうものを求めるか期待するかっていうのもある程度は世代間でばらつきと、うん、まあ、ばらつきというか、うん、まあ、差異はあるんだと思うんですが、うん、その辺なんかお気づきの点とかありますか。
ただその我々もですねやっぱり新人類って言われた世代なんですよね、うん、でもその世代が今中核を担っている、はい、で今の若い人たちがいわゆる残業よりもプライベートを選ぶとか言ったことって、うん、はい、多分 変えちゃいけない企業理念は守りつつ、やっぱり変化に対応していって、会社が対応するようにやっぱ個人も対応していくと思うんですよね。そういった意味じゃ、私はその今まで私ども TOTO グループが4世代、まあ30年ごと 4世代迎えて第5世代を迎えたときに、おそらく今の TOTO の組織運営であったり企業理念の浸透、それと実践の TOTO ウェイっていうのが続く限りですね、それは変わらないんじゃないかなと。結果としては結果を出すんじゃないか。
なるほど。
TOTO が今いわゆる国内ナンバーワンから、リージョンナンバーワン、それぞれ TOTO USA、TOTO チャイナでもナンバーワンになりたいという形で頑張ってますけど、私はそれは続いていくんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどね。野間さん、今の質問をされた中、背景っていうのは何なんでしょうか。
やはり、弊社の場合は社外からの中途採用もしておりますし、中途採用の中にも若手の人もいますし、ある程度シニアのポジションで途中からいらっしゃる方もいるし、もちろん新卒採用で長く勤めている中でも新卒で最近入ってきた世代もいて、長く30年選手、20年選手、30年選手もいる中で、非常に最近こう価値観の多様化みたいなのをまあ感じるところがあるので、なかなかこう一つの求心力のある、エンゲージメントの施策っていうのがこう、なかなかワンフィッツオールみたいなのが非常にこうなかなか難しいんじゃないかなっていうふうに思ったりするところもあります、
はい、小野さん、日本オラクルさんでは確か今年から社員エンゲージメント室を展開されていますけど、今のジェネレーションの話では何かオラクルさんでは何か課題ありますか。
そうですね、正直言うとグローバルでは、その問題というのは多く語られているんですけれども、日本の場合はあまりそのジェネレーションギャップとか、そういったことについてはあまり語られてないですね。
語られてない。なるほど。グローバルはなぜそういうことが語られるんですか。
やはり少子高齢化というのが日本よりも北米の方が進んでいるというのがあるのかもしれませんし、
なるほど、
そもそも北米欧州というのはジェネレーションギャップって言いますか、ジェンダーディスクリミネーションと、それからエイジディスクリミネーションというのは、もう元々いけないというふうに言われています。
そうですね。
ですから結構ですね、若い人、年取った人っていうのが、一堂に会して仕事をしていて、年齢もわからないで働いてるっていうケースがすごく多いと思うんですよね。でそうすると優秀な人がすごく若い人であったりとかもしますと。
なるほど。
でこの優秀な人っていうのは他者も欲しいので、
なるほど、
やっぱりリテンションしてもらわなきゃいけないと。
なるほど。
でそこでエンゲージメントっていうのがすごく重要になってくるんですね。
なるほどね。
で TOTO さんの話を聞いて、あ、そうだなって思ったのが、これ社員満足度調査っていう、何でしょう、経営者だったり人事からの上から目線じゃなくって、エンゲージメントっていうふうになったのは、野川さんが先ほどおっしゃったように対等っていうところがあって、
なるほど。
で TOTO さんが業績が悪くっても、離職率が 8% 以下だったのは何でかなと思ったんですけど、それはいわゆる社員が会社が求められていることを理解するっていうだけではなくて、TOTO って会社はものすごく社員を大切にするんですよね。
社員を大切にする、
で特にその張本会長って、お会いしたこともあってお話したこともあるんですけれども、社員大切にしろよってよくおっしゃられてたなっていう気がしていて、もちろんお客様も大切にするっていうのもあるんですけれども、それよりも先に働いてる人の安全だったりとか安心だったりとか大切にするっていったところをすごく大切にしてる会長さんって、そういうものがやはり業績が悪くても社員の方に浸透しているんじゃないかなと。
頑張ろうってなるかもしれないね。
でそれこそがなんかエンゲージメントのような気がしていて、一方通行ではなくて対等の立場を作り出していて、なのでエンゲージメント力が高い社員がたくさんいるのかなという気がしました。
苦しい時も一緒に頑張ろうっていうことかね。
そうですね、小野さんがおっしゃったことで言うと、いろんなことが思い当たるんですけど、まず TOTO っていうのは、昭和30年ぐらいからですね、社長とか部長とか言わないんですよね。張本さん、池田さん、さん付け活動なんですよ。
今も池田さん自身も社長にさん付けで、
社長と言ったことないですよ。
社長と言ったことない。
北村さんとか張本さんとか、私の上司の常務成清さん、
フラットだね。
そういった形であるのと、いわゆるやっぱり上の人たちが、 声かけをしてくれるんですよ。
お、どうだ、元気か。声かけをする、
うん。下はやっぱり声かけにくいじゃないですか。
そりゃそうだ、う
ん。だからやっぱり上の方が若い人たちに。うん、だから、まあ、例えば社長は我々、北村さんと狩本さん、経営陣が、私たちに対する気は使いませんけど、その下の人たちに対して積極的に飲みに行こうや、とか。どうか元気かとか、まあ、例えばタバコ部屋であったらもう普通に声かけて、うん、で何かあったらちょっと部長に言うとかですね、そういうやっぱり気遣いがすごいですね。
なるほどね。
それと私自身もやっぱり若い人たちをすごいこう飲みに連れて行ったり、うん、いろんな仕事をして、まあ、だからその仕事の指導なんてあんまりしないです。それは直属の課長がやる仕事だし、うん、まあ、そういった意味では非常にこう社員を大切にするっていうところもあるし、うん、もうあとうちの会社は先ほど夏祭りとかリモデルフェアとかあったんですけど、うん、やっぱり運動会とかもやってるわけです。
運動会やってんの？今もやってんの？
やってます。慰安旅行、
慰安旅行、
うん、で忘年会とか、うん、送別会とか歓迎会とかもう全て行事がガーッと入ってるんですよ。
へ
ー。そういった意味じゃそれぞれの人たちとの社員の人たちと経営陣も含めたところの接点が極めて近い。
なるほど。
そういったところは、まあ、うちの会社の特徴なのかもしれませんね。
特徴かもしれないね、
うん、で私もちょっと正確なことは、まあ、あれなんですけど、トートってどんなに業績が悪いときも、うん、管理職の、まあ、いわゆる賃金カットはしたことありますけども、はい、社員に対して一切何もカットしてないんですよ。
今までそうなんだ。
やってないです。
早期ぐらい。
やってないです。で、かつ一人も会社都合で辞めさせた社員いないんですよ。だからもうどんなに景気が悪くても経営陣とか管理職は申し訳ないっていうのがあっても、うんうん、社員に絶対幸せを生かせない。
いかない、
はい、それはもう徹底した会社
で、そういう意味では人に対してきちっとね、
そうですね、
サポートされてるね、
うん、だから人は
そうするとね、池田さんさ、はい、今先ほどの野川さんの話じゃないけどジェネレーションということで考えると若い人たちでなんか運動会行きたくないなとか、忘年会とか行きたくないんですけどってそういう社員ない？
いや、あのね、私が知る範囲ではですね、うん、他の会社ほどね、忘年会とか新年会とか歓迎会とか行きたくないとかいうのは聞かないですね、
うん、逆に採用基準ってそういうのがあるのかもしれないね。それはない。
いや、それはないんですけど、
忘年会ありますみたいな。
いや、もう最初からそれ OK じゃないと取らないとか、そんなないです。
それはない。一応約束で聞いただけ、
うん、いや、ただですね、うん、私も採用の課長やってたからあれなんですけど、はいはい、いわゆる内定者の時から大切にするんですよ。
内定者から大切にする、例えば少しお話聞き
たい。例えば10月1日に内定式ありますよ ね、
ありますね。
その前に内内定のことがあって、内内、まあ、ちょっと経団連の方に申し訳ないですけど、とうとうもやっぱり優秀な社員をやっぱり囲い込むんですよね。
もちろんそうですよ。
その時から私とか部長、当時の部長が、うん、しっかり一人一人、とうとうって100人総合職取るとすると本体で、はい、うん、その人たちの名前を覚えていろいろ声かけをするんですよ、うん、で引きつける、うん、で内定式で、うん、私がやってる時とかはもう難しいことやらないですよ、うん、まあ、いわゆる内定書を渡して、うん、あと懇親会は社長会長来てくるんですよ。
え、
内定式の
懇親会、内定式の懇親会に社長会長が来る、
はい、
で社長会長もその学生に対して声をかける。
そうです。おお、井上君か、頑張れよとか言って、大学どこだとか、東大です、おお、お前勉強できるなとか言って、
勉強できる
早稲田だったらお前後輩だなとか言ってですね、嬉しいじゃないですか。
それはすごいな、ね、ある意味ね。
で先ほどのちょうど同期の話じゃないですけど、同期
こんだけ大企業ですごく加速的になってるなっていうふうに思いましたね。
で、うん、で私の時なんて、うん、次飛行機でみんな帰るじゃないですか、東京まで、うん、あ、北九州の小倉でわざわざ内定式やるんですよ。入社式もそうなんですけど、うん、うちは本社が北九州。
そうだね。
そうすると、うん、飛行機で帰るまで先生何やると思う、みんなで同期意識を高めるためにドッジボール大会やるんですよ、うん、
え、
だから全国で技術系とか営業職とかいろんな東西、うん、大阪東京で採用されいろいろあるじゃない、九州で、うんうん、みんな一度に返すのはその時初めてなんですよね、内定式の時。その時にドッジボールをしてみんなで対抗戦やらせるんですよ、
学生同士でね。
学生同士、いや、私が入ったらちょっと負け、いや邪魔になるだけじゃない、私はだから審判になります。
あ、ね、
審判になって笛を吹いてピピーとか言ってやるんですけど、
あ、やるんだ。
ものすごくみんな一生懸命やりますよ。
それ面白いね、
まあ、やっぱりそういったことを非常に、
ね、エンゲージメントを高まっちゃいますね、
うん、だからやっぱりそういったところのやっぱり
体育会系なのかね。
いやいや、
そういうことはない。
いやいや、さ、体育会系だったらですね、もっといろんな会社行くんですけど、うん、まあ、まあ体育会系、まあ、元気な子多いですよね。
元気な子、
うん、いや、だからそういった意味であの我々の会社が非常に大切にしてる。
内定時期からもう、ね、同期意識高揚してるんだね。あ、もう
それはすごいですよ。 だから研修もやっぱりうちの会社入社して、うん、ほぼ1ヶ月間そのグループ会社の社員を含めると280人がいますけど、うん、合同でずっと研修やるんですよ、はい、だからすごい盛り上がりますよね。でその最後の、まあ、いろんなプログラムあるんで2週間必ずみんな一緒なんですよ、うん、最後は各チームごとにどんなことをやったかっていうのを、はい、いわゆる人事担当というか、まあ、採用担当とか人材部長役員向けに、うん、こんなことやりました、これから頑張りますってみんな宣言するんですよね。
なるほどね、
うん、だから宗教とかじゃなくてですね、
うん、分かる分かる、
非常にこう何ていうかな、ロイヤリティを上げていくんです、そこでね、うん、まあそこからスタートしますからね、うん、
はい、まあ幸いにも日本は3月に学校が卒業で3月に決算の会社も多いので、もうカレンダー通り1日めくると4月1日新入社員入社式っていうのが多分あるので、この決算と多分なんていうのかな、学校の卒業の時期を変えない限り多分新卒中心っていうのはなくならないんだろうなというふうに思うし、まあ新卒中心をやめようっていうね主張の会社もありますけども、まあ毎月桜が咲かない限り多分新卒は多分残っていくんだろうなというふうに私は思ってるんですけど、多分日本企業の子は強みなんだろうね。
いや、おっしゃる通り強みだと思います、うん、あの終身雇用とかがいいかどうかは別として、
それは別としてね、はいはい、なるほど。でもそれ海外に展開していくのは難しいかもしれないね。
いや、それはもう難しいと思います、うん、あのやっぱり海外から来られた方はやっぱりそのブルーカラーの人たちは確かにこう比較的長く勤めてますけど、うん、いわゆるこうハイパフォーマーの方とか、うん、ホワイトカラーの方々は当然トートーもやっぱり流動人材の方ですけど、でもその方々でもトートーで働くことに非常にロイヤリティを持って働いて、
はい、その方もラジオ体操やってるん
ですか？ラジオ体操やってないと思いますけど、
ラジオ体操やってないけど、
ただ彼らもですね、うん、日本に呼ばれるんですよ、うん、日本に呼ばれて社長と懇談会でお話をしたり、うん、先ほど言ったようにいわゆる CS 大会で、
それはナショナルスタッフにとっても
いやもうそうですよ、ね、選ばれた、ね、でちゃんとですね北九州なんで湯布院に連れて行ったりです、
湯布院に連れてくる、ね、
福岡に行ってキャンダルシティとか、
僕も相当に入社するかったな。
いやいや、だから非常にですね、もうウェルカムなんですよ、うん、
ウェルカム、
もう新入社員もウェルカム、内定者もウェルカム、うん、海外のスタッフもウェルカム、うん、それを社員を挙げて会社を挙げてやるんですよ、うん、それがですね不自然じゃないんですか、うちの会社
自然にやってんだ、
はい、自然にやってます。
うん、野川さん今の話聞いてていかがですか？
素晴らしいですね、
素晴らしいね、
日本企業の鏡ですね、
鏡だね、なるほどね、ありがとうございます。池田さん、あの野川さんに何か外資系の企業ですけども何かご質問ございますか？
あの、やっぱり我々の会社もですね、はい、国内でやっぱりどうしてもまあそんな状態なんですけども、うん、いわゆる海外も含めたですね、うん、いわゆる TOTO グループの、まあ、社員としてやっていくにあたってはですね、はい、まあ、そのエンゲージメントとか今日でいうタレントマネジメントという言葉は出てきましたけど、うん、うちみたいにこう極めてドメスティックな会社が海外に行くにあたって、うん、やっぱりこういったところは、うん、今後やっぱり考えておいた方がある意味 TOTO の強みが活かせますよとか、いわゆる TOTO はこういった意味でいくと日本のやり方ではなく海外ではこうやるべきじゃないですか、例えば中国ではとかアメリカではっていうアドバイスがいただければぜひ参考にさせていただきたいと思いますけど、
まあ、先ほどからの価値観の多様化っていう話をしていますけれども、はいはい、でおそらくそれは多様性があるのは、まあ、日本はおそらくあの割と皆さんあの同じベクトルがあった方々を採用されているから今成功されてるんだと思うんですが、うん、それが例えば国によってあるいはまあ採用されるジェネレーションによって確実にやっぱりこう、うんうん、一人一人が大事に思ってる部分、それはキャリアだったり、うん、まあ、ファミリーだったり、うん、あるいは自分のスキルを完全に尽きることだけを関心がある方もいらっしゃるでしょうし、うん、それはまあ成長市場であればあるほどそういう多様化っていうのは必ず直面する問題だと思いますので、うん、あの何をその TOTO の譲れない理念にするかっていうところは変える必要はないにしても、うんうんうん、例えば品質的に同じ施策を出社を何時にしてたかとか、うん、あとまあなんかそのお祭りやるっていうのがカルチャー的に受けるところとそうでない国ってあると思いますので、それはあの割とちゃんとこう精査をしてですね、えりすぐりをして TOTO ならではのユニークな施策を残すところと、あのローカルに土着のあったカルチャーを目指すところっていうのは割とこう慎重に選ばれた方がいいのかなというふうに思いますね、
ありがとうございます、
はい、 ありがとうございます、少し今日は時間を延長してしまいましたので、今日の番組は、これで終わりたいと思います。今日はゲストに 3M ジャパン株式会社の野川さん、トート株式会社の池田さん、日本オラクル株式会社の小野さんにご出演いただきました。3人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
夜も更けてきた。
今回のお話はいかがでしたか。楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。 HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。この番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社、企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン、企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンター、エグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチ A の提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみに。 残業してる。